それでは学びをしていきます。で、私たちが2回にわたって聖霊のバプテスマからですねについて聖書から見ていきました。聖霊によるバプテスマ、イエス様を証しするための力を見ていきました。私たちのうちに働いておられる御霊の働きとは異なることも学んできました。イエス様を信じた時に与えられる御霊が私たちを新しく生まれさせ神の子供としてくださって神の国を受け継ぐようにしてくださいました。そしてこの肉体を離れ天からの復活の体が与えられるまで聖霊が私たちをキリストの似姿へと近づけてくださるわけですね。で、これと聖霊のバプテスマは異なりました。この世に対してイエス様を証しする外側の働きかけであります。そして教会に聖霊が賜物を与えてくださるこの見ていきます。内側で私たちに聖霊が働いてくださいますけど、外側でも働いてくださり、ゆえにですね、教会が受けるばかりではないということが大事ですね。教会が単に聖書塾のように聖書を学ぶところではないわけなんです。またサークルのように仲間の中で楽しむところでないんですね。キリストを楽しむのみならず、その交わりの楽しみを人々に知らせる働き、これが聖霊が行ってくださることです。で、そのための能力、その御霊の賜物を神が与えてくださいます。で、コリントの第一の12章の1節から7節までを今日は見ていきたいと思うんですね。第一コリントの12章の1節から7節までを今日は見ていきたいと思います。12章の8節から11節また28節に御霊の賜物が具体的に列挙されています。ですので今日学ぶところは導入部分です。で、実は他にも賜物についてローマ人への手紙の12章そしてエペソ人への手紙の4章にもあります。で、ローマの12章には、この熱心という言葉とか勤勉という言葉がこの特徴なんですね。教会のこう地道な働きって言ったらいいでしょうかね、運営って言ったらいいでしょうか、そのことについて神がくださる賜物について書いてあります。毎週私たちが礼拝においてまた教会の働きにおいて用いられていく賜物ですね。で、人目には地味な奉仕なわけですけれども、そのローマの12章を見ますと兄弟愛があり霊に燃えて主に仕えていく、この情熱やまた愛、これが特徴的なこの奉仕を見ていくことができます。で、このエペソの4章にはですね、キリストが天にまで上げられそしてそこで御霊の賜物、聖霊の賜物を分け与え、そしてあるものを使徒に、預言者に、伝道者に、また牧者、また教師に立てると。そして立てられた人が聖徒を奉仕の働きに整えてキリストの体が成長するということが書いてあります。指導者の賜物でありますね。指導的な賜物についてエペソの4章は書いてあるんですね。そしてコリントの第一の12章は 超自然的な現れを伴うたものです。しばしばカリスマとも、まあ、言われるんですね。カリスマってもたまものって意味ですね。あのギリシャ語ですけれども、カリスっていうのがあの恵みですけれども、神からもっぱら恵みで、こう上から与えられるもの、そして教会が決して地に属するものではなくて天に属しているということをこの証ししてくれるもので、主が直接語りかけを与えてくださり、互いに聖霊による癒しや慰めや励ましを受けることのできる、その類のものが主にこの書いてあります。そのコリントの第一のこの12章なんですけども、このコリントの手紙、コリント人への手紙の背景なんですけどね、この手紙をパウロが書いた目的の一つ、それは、そこにいるクリスチャンたちが、キリスト者が、まあ、幼いという問題がありました。コリントという町は非常に乱れていたんですね。で、コリント人という呼び名があったんですけども、それは何ていうのかな、まあ、あの歌舞伎町の人みたいなね。だからそういう言葉の響きがあるんですね。そこでリバイバルが起こったんですね。新宿にもね、教会結構ありますよね。リバイバルが起こったんです。で、パウロは1年半そこに腰を据えて教えました。けれども、まあ、その幼さから、まあ、様々な問題が起こりました。仲間割れがありました。その私はパウルにつく、ケパにつくとかですね。あと深刻な不貧困の問題がありました。あとは偶像礼拝をキリスト者の自由の名によって行っていた者もいました。で、女性の権利を主張するため、かぶり物を取って礼拝をするという礼拝の中の秩序の乱れもあったんですね。あとは主の聖餐に預かるために、まあ、あと愛さんといって、まあ、その後の、まあ、ご飯食べる時とかですね、その時にお酒を飲んだまま酔ってやってきたりと乱れていたんですね。で、パオロが一つ一つ正していきます。まあ、父が子を正していくように訓練するように、聖書的霊的なその指導を与えていきました。で、その12章は、ですね、12章から14章までが一塊となっているんですけども、その正していく中での一つなんですね。御霊の賜物について、特に威厳についての指導が書かれています。で、コリントの教会は非常によく学ぶ教会でした。1章の挨拶のところを読みますと、5節に、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです、ね、だって1年半パウロが腰を据えていたんですから。他の町々にそこまで、まあ、エペソは長かったですけれども、かなり長い期間を彼は時間を費やし、非常に豊かにされていた。にもかかわらず数々の問題が起こったんですよね。ということは、言葉や知識が私たち の、 その霊的な度合いを保証するものではない。多くのことを、正しいことを語って、多くの知識を持っていることが、その人が霊的だということではないんですよね。で、一章の七節には続けて、あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っていますと。御霊の賜物も十分すぎるぐらい与えられていたっていうことなんですね。これだけ見たら私たちは、わ、この教会すごいなって思うかもしれない。実にすごい教会だったと思います。けれども、その御霊の賜物の乱用があったんですね。それが12章から14章までで認めることができます。 ですからカリスマ、この御霊の賜物が豊かに与えられているからといって、それもまた私たちが霊的であることを保証するものではないことが分かるんですね。そこでパウロがその問題を取り組み指導を与えていく中で、まあ幸いなことに逆を言うと、私たちが、知らなければいけないことを、まあ、具体的に知ることのできるガイド本になってくれているわけなんですね。でその、導入部分を今日は、今から見ていきます。一節をご覧ください。さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方に次のことを知っていただきたいのですと、まあ、さてと言ってますけども、話題を書いてます。主の晩餐についてが11章について書いてありましたね。で今度は御霊の賜物ですけれども、まあ、正確には霊的な事柄についてですがと書いてありますね。まあ、文脈からでも御霊の賜物だということは分かるんですけれども、で次にぜひ次のことを知っていただきたいと。でこれ英語ですと I do not want you to be ignorant って書いてます。で ignorant っていうのは無知という意味ですね。無知であっていてもらいたくありませんと、知らないでいてほしくないという願いを今彼は持っています。まあ、コリントにある教会のみならず他の教会でもそうだったんですけれども、まあ、その背景に偽教師や偽人たちの問題がありました。預言者、偽預言者ですね。で彼らも巡回をし、そしていろんな教会で話をしていたんですね。でコリントにあっては、まあ、こういう者たちがやってきて、私はエルサレムから来たと、私たちは。でパウロは私たちのように認証を受けていないなどと言ってですね、まあ、自分たちの地位をパウロを引き落とすことによって確保しようとしていったんですね。まあ、ともかくいろんな教えが外部から入り込んでいって、教会でも混乱が生じていたんですね。それはテサロニケにある教会でも認めることができますし、他の教会でも認めることができます。ガラテア人への手紙もそうですし、でこれは今日の教会でも同じですね。霊的に神が誰を主に置いてくださり、そして自分を養うようにしてくださっているのか、それを認め、その中において自分が、まあ、養われていく、まあその献身って言ったらちょっと言い過ぎですけども、何て言ったらいいかな、そこに置いておくと言ったらいいでしょうか。自分を、その身を置いておく必要があるわけですね。けれどもそれが見分けることができずに、いろんな教師の教えを聞き入れてってですね、それで混乱して霊的成長に役立たないものを受け入れていくっていうのが、これしばしば起こるわけなんです。でまあそれで知らないという状態が起こってしまう。それで知らないでいてほしくないという言葉を言ってるんですね。でこの表現が他の箇所でも彼は用いています。10章の一節、第一コリントの10章の一節で、私もあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのですとあります。でそこにはイスラエルのアラノの旅が書いてありますが、それは実はキリスト者の霊的な救い、その後の歩みをあらかじめ表しているものであることを教えてあり、が教えてあります。航海を渡るのは水のバプテスマを示していて、天からのマナは御霊による食べ物であって、岩からの水も御霊による飲み物、岩がキリストを指しているということを教えました。そして彼らが荒野で死ぬんですね、イスラエル民が。でね、コリントの人たちはおそらく旧約時代に起こったことは私たちには関係ない、私たちは御霊の賜物を受けたのだからしっかりと立っているなんて思っていたのかもしれません。しかしパウロはそれが教訓であって、世の終わりにおいて 私たちも倒れないようにしっかりと立っていなければいけないと悟したんですね。今の教会でもそうです。旧約時代のことは教会ではないから当てはまらない。旧約の時代は終わって新約の時代に入ったんだから、旧約の時代に書かれていることを私たちに当てはめてはいけないような教えがそう言わなくても起こっていることがあります。でこれ使徒によると歪んだ教えなんですよ。イスラエルの民がキリストを表してキリストご自身を証ししていて、そして新約時代の私たちに対する教訓と戒めとなっているわけなんですね。で今度は他の手紙、ローマ人への手紙の11章25節から26節をお読みします。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出てヤコブから不敬虔を取り払う。ここでの文脈は、福音を受け入れている人たちが異邦人が圧倒的に多いという中で、肝心のユダヤ人が受け入れてないというその事実について、異邦人信者がイスラエルは見捨てられていて代わりに私たちが選ばれていると誇り高ぶっていたわけなんですね。それに対する警鐘であります。でこのこともね、やっぱ教会でよく起こるんですよね。確かにイスラエルの民、イスラエル人は神によって頑なにされているんですけれども、異邦人のキリスト者も神の慈しみにとどまっていなかったら倒されるんだとパウロはね警告してるんですよ。でイスラエルは倒れたが我々は倒れないというおごりが多少なりともあったんですよね。で先ほどのコリントの第1の10章での問題と、似てるんですけれども、で初めに選ばれたイスラエルも神は必ず救われるということ、しかも思いもつかない方法で、つまり異邦人の救いの完成があってそれからイスラエルを救うという約束を神が行っておられるんですよ。でテサロニケの第1の4章でもパウロが同じ言葉を使っています。4章の13節、眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。で、これら信仰を持っているのに主の来臨、再臨に預かることのできなかった人々がよみがえる希望をパウロ教えたわけなんですね。もうその再臨に間に合わずに死んでったと言って悲しんでいたんです。けれども、よみがえるんだよと、彼らは。そしてその後で生き残っている私たちが引き上げられて天から降りてこられるキリストに空中でお会いするんだよと。でこのように言って、でその後で5章で主の日について、地上に下る神の怒りですね、観難について話しています。でキリストのうちにあるものが、神の怒りに合わないように定められているという慰めも与えているんですね。つまり患難を免れるためにキリストが戻ってこられる、敬虚に預かるということもパウロは教えているわけなんですよ。先ほどのね、このイスラエルの救いについても、また今のことについてもですね、敬虚のことについても教会の中で欠けていますよね。いろいろな教えがあってしばしば対立もしますから、避けたくなるんですよね。教えてる人たちは、牧師とかね、教えてる人たちは避けたくなる、躊躇しがちでよくわからないというふうになるわけなんです。他にも理由があると思うんですね。で実際的な話を私は小耳に挟んだことあるんですけども、神学校ではですね、組織神学っていうの 組織神学を覚えておいた方がいいですね。英語だとシステマティックテオロジーって言って、システマティックというのは体系的に神学を学ぶというのがあります。聖書論があり、神論ですね、そして、この罪論、人間論、つまりあの罪を犯して、そしてあの堕落したっていう、そういう話。あとは、救済論があって、キリスト論があって、悪霊論というのもありますね。そして教会論があるわけですね。エクルシオロジーとか、ちょっと難しいね、ちょっと口がなかなか回らないんですけど、ギリシャ語を使ってもね、エクレシアというのが、エクレシオロジーというのがあって、でそして最後に終末論が来るんです。で終末論が最後なので、ちなみに私はなんかその終末論は別途にですね、じっくり授業の中で学ぶ時間があったので、もう何時間も何時間も学んだんですけれども、ただそのようには、普通の神学校はなってないです。で終末論のところに来るとですね、学期末が近づくらしいんですね。でじっくり教えてもらうことができずに、先生が各自で学んで自分で決めるようにっていうなんかちょうど歴史の授業に似てますよね。ちょうど日本人がね、歴史認識が甘いとか何だかってなんかよく批判されますけれども、実際で蓋を開けると一体何が起こってるかっていうとですね、教科書の最後の方に近現代史があるので、さっと流されるか実習って話になるわけですよ。そういう、でもですね、今のグローバル社会に生きていて、近代史ってあれですよね、重要じゃないですかね。それと同じようにキリスト教会の中でも重要なところが、このちょっとね、飛んでしまっている状態が現実的な、実際的な話であるんですよね。で御霊の賜物もそうなんですね。でよく知られてない神の真理であります。で聖霊の賜物を強調する人々の中でさえがそうであって、でむしろ強調をしているから逸脱があり、その反動で聖霊の賜物の働きを全面的に否定するという、そのどっちかになってしまっています。ですから賜物が今日ないと思っている人たち、その超自然的な賜物ですね、どういう理屈かと言いますとですね、この聖書が聖典化される、このまだその書かれたこの啓示がですね、この完成する前には一時的にその時に保管するためにこの啓示があるんだと、こういう話をするんですね。でその完成された後はそれ必要なくなったってこういうんです。終焉説と言いますね。終焉って終焉するって終わりがなる、ちょっと難しい話しましたが、これ後にね教えます、もうちょっとね詳しく教えますが。でそのようにこの言う人たちはですね、この超自然的な賜物のことについて感情的に警戒していきます。なんでかっていうと、その乱用がねひどいんですよ。でそれを見るとですね、ちょうど献金もそうなんですけども、その献金とすごい強調するから、でそれで献金という言葉を聞いただけで、あと11献金とかっていう話をしただけでですね、こう反発する、カルトだとかですねちょっと待ってよって感じになる。それと同じように起こるんですよね。でその本当に、神の聖霊の働きで本当にこのリバイバルが起こって、でそこで賜物が用いられている中においてもですね、どんどんその行き過ぎが起こっていってですね、このずれていくっていうことがよく起こりですね、そこにもやっぱりこの知られていない、その無知になってしまっている部分があるわけなんですね。先ほどの週末についても全く同じです。景況についてもですね、残念ですね、10月の何日かに日本の中でも、景況があると、ブログで予測した人がいてですね、もう本当いつになっても消えないですね。2011年の3月にアメリカで有名な人がね、このやっぱり怒るって言って外れてですね、でそうするとですね、また違うブログを私見てですね、日本人の方ですけれども、景気はないっていうふうに思ってますって、こうなって景気はないってだったら第一テサロニケの4章どうなるのってかと思うんですけれども、このような極端になっていっちゃうんですね。だから知らないでいてほしくないというところに書かれているのに限って、やっぱり知らないという、やはりパウロが牧会的な この立場からですね、やっぱりこう懸念していること、心配していることが事実その通りになっている。だから今私たちがこれから学ぶっていうのがとっても大事になってくるんですよね。でご承知のように見せていきましょう。ご承知のようにあなた方が異教徒であった時にはどう導かれたとしても、惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。でコリントにある教会、またパウロが奉仕した多くの教会が、その異邦人が大半の教会だということは先ほどお話ししましたが、ですから異教文化や社会を濃厚に持っている人たちに対して働きかけていたんですね。で10章にはこの異教の神に肉を捧げている者たちに戒めを与えて、それは悪霊に捧げてるんだとこう注意したんですね。もうなんかそのままですね、私たちのね、あのいや別にいいじゃないですかってね、単なる、ね、この木や石や金でできてるもので、悪霊に捧げてるんだよってこうパウロはっきり言ってます。でここでパウロが注意しているのはですね、これ12章で注意しているのは、異教の中でも超自然的な働きっていうのはあるんですよね。 でも結局連れて行かれるのは物を言わない偶像だって言うんですよ。言うんですよ、こうなんかやってこうやって癒されましたとかなんとかですね、じゃあこのね、この像にね、なんか1万回祈ってとかなんとかってこうなるわけじゃないですか。結局物を言わない偶像に連れて行かれちゃう。でその警告について実はですね、ユダヤ人はすでに神様によって与えられていました。申命記の13章の1節から3節にこう書いてあります。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さああなたが知らなかった他の神々に従いこれに使いようと言っても、その預言者夢見る者の言葉に従ってはならないと、こうあるんです。でこの物言わぬ偶像についての問題について詩編の著者も取り扱っています。115編の2節から8節をお読みします。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は天におられ、それを望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は銀や金で、人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることもできない。これを作る者も、これに信頼する者も皆これと同じである。このように言ってます。この国々というのが異教徒のことです。どこにいるのかと、こうあざけてるんですよね。目に見えないのにと、よくこう私たちも言われますですね。目に見えない神をどうして信じてるんだと。でそれで反論してるんですよね。じゃああなたたち目に見える神を信じてますよね、どうですか。じゃあ目がありますけれども見えますか、口があるけれども話せますか、耳があるけれども聞こえますか。聞こえないんですよね。話せないんです。見ることができないんです。物を言わない偶像ですよ。で最後にこう書いてありました。これを作る者もこれに信頼する者もみんなこれと同じであると。つまり偶像に仕えていくと、偶像と同じように感覚がなくなっちゃうということなんです。でそれがその異教の文化と社会の中にいた人たちの中で起こっていました。パウロがエペソにいる人々にこう説明しています。エペソの4章の17節から20節。そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。 しかしあなた方はキリストのことをこのように学びませんでしたと。このように見えるものが見えなくなっていく、聞けるものが聞こえなくなっていく、語るべきことが語れなくなっていくという、そのような状態になりますよと、なってますよと。でクリスチャンたちに対してはなってましたねと言ってるわけですね。でも聖霊に導かれるところではそうなってないという対比が3節にあるんですね。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですと言うことはできません。聖霊によれば必ずイエスは主であるという深い確信と信仰告白があり、それから始まるわけですね、聖霊の働きは。で聖霊が語ってくださるんです。でこれから8節以降に知恵や知識の言葉、予言の言葉、信仰とか異言、解き明かし、そのように私たちに語ってくださる神であること、御霊であることを証ししておられます。そしてですね、おそらく異教の影響からか悪霊によって超自然的なことが起こっている混乱もあったんだと思うんですね。誰かがイエスは呪われよと語ったのかもしれません。いくら超自然的な現象であってもイエス様を呪うことは聖霊であれば決してないんですよね。で同じように聖霊によるのであれば必ずイエスは主ですという真実な告白が含まれている。これイエスは主である、非常に短くかつ力強い告白です。ハデスの門もこれに打ち勝つことはできないという、その全能の力が働いている告白であります。これが私たちの生活の中でいかに確立しているか、これによって驚くべき聖霊の働きを見ることができるし、霊的な神の御国を、その広がりを見ることができるわけですね。でまた逆にですね、その本当に聖霊の働きが起こっているのに、それを悪霊のせいにしようとしている、そういうものもあったのかもしれません。まあ、以前パリサイ人や律法学者がですね、イエス様がご自身がキリストであることを示すためのこの聖霊の働きを行われましたけれども、まあ、それを悪霊のせいにしたのと同じようにですね、誰かがこう教会の中で異言で語っていたときに、ああイエスが呪われようと言っていましたとかね、この噂が流れてる、ね、これね実際ねあるんですよ。これ何十年経ってもね怒ってるんですよね。多分皆さんもどっかで聞くかもしれません。で誰から聞いたのって聞いてみてください。誰々さ言ってたってこうなるんですね。情報源がないんです。まあ、噂なんですよね。誰々さんが言ってた、誰々さんが言ってたって言って、あの伝言ゲームになってるんですけれども、誰が言ったかっていう実際の情報源がないんです。ですから、まあ、そういうことも起こっていたかもしれませんし、わからないですけれども、大事なことが、このこれから御霊の賜物の中身に入る前にですね、第一に聖霊は語ってくださる方なんだということですね。でもう一つがイエスが主であるというその根幹の信仰告白に基づくものなんだということなんですね。で次4節から、ここで4節から7節まででは4節からごめんなさい6節までですね、聖霊の働きは多様性がある、そして一致している。英語で言うと Unity in Diversity って言ったらいいかな。 Unity っていうのは一致です。そして Diversity っていうのは多様性です。多様性の中にある一致であります。4節、さて御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。御霊の賜物についてパウロが8節から列挙していきますね。で9つの賜物が8節から11節までに書いてあり、さらに28節にも書いてあります。でこのようにいろいろあるんで、多様にある でも同じ御霊なんです。ですから御霊が互いに競争したり、賜物が互いに競争したり対立することはないんですね。キリストの体が一つだということがこの後で書いてあります。で、その各機関が調和しているように賜物も調和して、その多様性の中で見事な一致を見るはずなんです。で、コリントの教会ではそれがなかったんです。礼拝の時にね、例えば誰かが異言を語っていて、で、ある人が語っているのに他の人も同時に語っていました。で、初めて来る人にとってはですね、未信者の人であればこれ一体何なのかと首をかしげて、何らそこで救いが起こらない、悔い改めがなされないという、そういうなんか内側のお祭り騒ぎみたいになっていた、まあ、そういう状態があったんですよね。ですから一人一人は主から導かれてこれをやったんですとこう言うんですけれども、同じ御霊がどのようにしてその混乱を引き起こすのかということなんですよ。それおかしなんですよね。神は平和と秩序の神ですから、そのようなことは起こらないはずなんです。で、異言を語る人もいれば解き明かす人もいる。また異言だけじゃなくて、このコリントの14章、4章では予言の方がもっと徳を高めることができる、そういう話が書いてあります。そして信仰の賜物があり、知識や知恵の言葉も与えられる人がいて、癒しの賜物も受ける人がいるかもしれない。だからある人が何かをしているから自分がそれをするということではない。むしろ人々に気づかれないようなところで弱い部分に使えている人がいる。で、いろいろな人がいて、いろいろな賜物があって、初めての教会なんですよね。まあ、の教会の姿としてですね、私はとても面白い、教会ではないんですけれども、よく表している光景をこのヨハネの12章の1節から3節で見るんですけれども、ラザロの家での話ですね。イエスは水越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死者の中から蘇らせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。で、ラザロはイエスと共に食事についている人々の中に混じっていた。で、マリアは非常に高価な純粋な奈良での香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭ったと。マルタは給仕をしていました。せっせと動いていました。で、マリアは香油を塗ったんです。で、ラザロは何してたかって言ったら、ただいただけです。でも彼が強烈な証だったんですね。死んでたのに生きてるんですから。一人一人がそれぞれが働きを行っています。で、教会の中でよく起こる現象なんですけども、一つの賜物に対して多くの人が欲しがるんですよね。なんか魅力的なのかなんかわからないんですけれども、その多くの人が一つのところに集中します。で、他の賜物については誰も目を向けていかない。で、それで体の中の器官にパウロは例えてるんですよね。そうあってはいけないことを戒めています。体の中では比較的に立っとくないとみなす器官を、これ今23節読んでますけども、ことさらに立っとみます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをさらにことさらに立っとんで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです、ためにですと、こうあります。で、5節で、奉仕にはいろいろなの種類がありますが、種は同じ種ですと。賜物があって、それを用いて種に仕える奉仕があるわけです。で、これもいろいろな種類があるんです。いろいろな種類があるんですが、同じ主イエス・キリストを信じています。例えばね、同じ賜物でも異なる奉仕って言ったら、 まあ、私が今こうやって取り継いでいる日曜説教の、そして集まりのね、説教もあればね、あと日曜説教のこの説教もあれば、教会学校の先生もいるわけです。教えるたものであってもね。そして教えるっていうことについては最も大事なのが弟子を作っていくっていうことですね。で、この弟子を作っていくっていうことについては、まあ、一人一人この1対1ですね、もうほぼそのぐらいでしかできない責任ある関係を持って、で兄弟あるいは姉妹が他の兄弟姉妹に主を教えていく、主について教えていく。で、牧会者はそのように奉仕をしている生徒を整えるためにというふうに書いてあります。で、教会を立て上げると。ですから牧会者とそのような弟子作りをしている一人一人の生徒との連携がとても大事になるわけですね。で、自分が何か誰かを導いているときに、または自分が誰かの相手をしたいと思っているのであれば、自分自身が誰かの指導を受けている、その下にいなければいけないんです。それやってるかどうか確かめる必要があるんですね。教えたいと思っていても教えられることを嫌がっていたら、それはおかしいんですね。まあ、指導って今言いましたけど、私のことだけではなくて、霊的に成熟した自分よりもね、整えられている兄弟や姉妹のもとに自分を置いているかどうかっていうのを確かめる必要ができる。で、私も同じです。実は兄弟姉妹と交わりをしていく必要があります。そしてそこで、例えばその教えるっていうことでなくてもですね、そのお話を聞いていく中で、主が今何を語っておられるのか、僕はどのようにお使いしていかなければいけないのかを聞かなければいけない。聞いていってます。聞いていくためには交わりをしたいですね。そして他の仲間の、他の教会の牧師であるとか指導的な働きをしている人たちとの交わりが、必ず教えるものは教えられてないといけないですね。なんでそういうことをするかというと、主は同じ主なんです。いろいろな奉仕があるんです。でも仕えている方は一人なんです。だからその一つ一つの奉仕がつながっているんですね。で、いろいろな奉仕があっても、異なる奉仕に見えていても、その一致が与えられている時には、あ、ここに一つだと、その一つのところにキリストを見ることができるわけですから、一つだということを見ることができるわけなんですね。で、次に6節をご覧ください。働きにはいろいろの種類があります。神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神ですと。働きとありますが、で、ここね、さらに進んでるんですよ。同じ賜物であって、同じ奉仕であったとしても、その働き、運用の仕方っていうかな、それがいろいろあるんだということなんですね。例えば、牧会の働きも一つ一つ違うんです。例えば、同じ賜物で、同じ働きで、例えば西東京のカルバリーの三藤さんが同じ賜物で同じ奉仕をされているわけですけども、どうですか、その働き方っていうか、説教ですね。違いますね。でも、聞いている人、きちんと聞いていたら、同じことを話していることが分かるはずです。これをですね、別に今、三藤さんと私の、今、比較じゃなくてね、ちょっと、例えば、あの人は知識が足りないとかですね、逆にですね、あの人は知識ばかりで適用がないとかですね、比べてったりですね、一人を持ち上げて一人をこう下げていくような。それをやってる時っていうのは何やってるかって、神を否定してるんですよ。すべての働きをなさる同じ神がおられるんです。で、またその礼拝の持ち方も変わってきます。そのカルバリーチャペルの中でさえもが微妙に違います。まあ、かなりでも一致があります。で、カルバリーチャペルから離れたらですね、他の兄弟との交わりっていうのはかなり変わってきます。で、ある教会はとても形式を重んじて、あるところで大きな声を出して賛美して賑やかであります。 どちらの礼拝が正しいということではないんですよね。どの礼拝に出ていても同じ神と主イエス・キリストを崇めることができているっていう、もし感覚を皆さんが持つことができているのであったら、自分の霊はスピリットは正しいところに置かれていると安心して大丈夫です。で、先ほど私終末論についても話しました。まあいろいろあるっていうことですよね。でも私が嬉しいのは、私と同じように信じてない人々と共に主を礼拝して、同じように神の国を、同じようにキリストの再臨を語れるということです。必ずしも終末論が合っていなかったとしてもですよ、共に主を礼拝できる。もちろんこれは自分が信じていることを聖書からしっかりと学んで、しっかりとしたものを持っている、確信を持っているということが前提であります。そのことについてブレることはないし、いや、決してあってはいけないですね。あるときにはね、千年王国ないって言ってみて、あるときには、いや、とかなんだかつってですね、コロコロコロコロ変わって、そうではいけないですね。必ずあるんです。けれども、もし違うことを信じている人を、あの人は、ああ、廃教だとかですね、廃教の教会であるとかですね、あ、ちょっとずれてるとかですね、救われてないとかね。いや、その人が、その教会がずれてるんじゃなくて、自分自身がずれてるんですよ。なぜか多様性があるんです。いや、もちろん あれですよ、イエス様が神だって信じてないね、あのところで言っちゃないんですよね。ですから多様性があって一致があるんです。で、今よく見てください。ここで御霊は同じ御霊ですと言って、その時に主が同じ主で、最後に全ての働きをなさる神は同じ神なんだと、三位一体の神がここに現れています。一人であられながら複数の人格を持っておられる神です。同じように私たちも一つになっていながら、いろいろな働きが、いろいろな奉仕が、いろいろな賜物があるという不思議を見ることができるわけなんですね。で、その不思議の中に私たちは自分を置いてなければいけないわけなんです。で、7節ご覧ください。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのですと。で、この最後にね、御霊の賜物を取り扱うにあたって、とっても大切な言葉がありました。皆の益となるためにです。賜物と聞くとですね、能力、いわゆる能力と考えがちなんですよね。能力開発っていう言葉あるじゃないですか。自分の能力を発展させるというのは自分中心の言葉なんですよ。しかし賜物というのは自分のためではないんですね。皆の益なんです。会社じゃないんですよ。会社は何かのね、こう利益のために集まって、そして自分を磨いていって競争していくことによってですね、それを使っていくわけですけども、適材適所という言葉もあるじゃないですか。全然違います。だからパウロは体という言葉を使ったんですね。体、もっと有機的なんですよね。もっと静的って、静的、静かって書いて、スタティックっていうんだけど、止まってる方ですね。そこにある種の働きでありますけれども、よく言われるのは doing じゃなくて being だと、何かしてることじゃなくて、そこ自分がキリストのうちにあるんだと、キリストのところにとどまってるんだっていう、そのことがあって全然違うんですね。昔私がクリスチャンになって、そうだな、どのくらい経ったかな、でも4年ぐらい経ってるかな、の時にですね、教会の中でこのなんか賜物発見シートみたいなのを渡されたことなんです。 みんなでやってみようって、なんかチェックしてですね、こうだって。すごい違和感があったんです。で、そこで、その時はあんまり言葉にはならなかった違和感だったんですけど、今はっきり分かるのは、どうして他の多くの兄弟姉妹やの関係とか交わりがなくして、そのことを考えないで自分のことだけ考えて性格とかね、賜物を考えられるのかってことですよ。もし教会全体のことを考えられなかったら、教会を教会として愛している、他の兄弟たちを愛していきたい、仕えていきたいっていう、その関わりの中を持っていないのであれば、御霊の賜物の現れって望むことができないんですよ。私はこの分野で何かができると思って教会に来るのであれば、それは自分の能力を披露するためにだって賜物を用いていることじゃないんですね。そうじゃなくて、賜物の前にキリストの体に属しているという交わりそのものが自分の大きな喜びになっているわけです。そこで初めて御霊の賜物の現れを期待することができるんですね。だから逆に言うと、自分が教会にいるその喜びがあるときに、自分には賜物がないというふうに悩む必要は全くないということであります。主は一部とするために教会の中に、キリストの体に入れてくださったのであって、賜物が必ず与えられているんですね。というのが、以上導入部分でした。ではですね、次回から、ね、一つ一つを見ていきますけれども、では祈りの時をもってですね、この今のことを思い巡らして、その聖霊の働きを待ち望んでいきたいと思います。では、そしてしばらく祈ってから私がお祈りします。